ありがとうございます。ネギでございます。画面見てますでしょうか。これはですね、スライドを使って第三四半期の業績の説明を申し上げたいと思います。で、最初はですね、これは第三四半期のサマリーでございます。売上の方は11%伸びて、営業利益の方は67%の増益になっております。営業利益伸び率は結構高く見えますけれども、ここは、覚えていらっしゃると思うんですけど、1年前はですね、第3四半期で我々ソフトウェアの資産化の誤りの一過性修正を行いましてですね、そういう意味で比較する数字はちょっと数字より低くなっております。まあ、それを調整すると増益幅は11%でございます。で、下の方行くとですね、プリーギャップの売上伸び率は14%、為替の息抜きで11%、まあ、2桁の成長となっております。まあ、後ほどですね、もっと詳しい説明も申し上げますが、まあ、これは、企業向けの売上の好調の推移でございます。で、一番下の方はですね、ポストギャップの売上は、為替の影響を抜いてみると8%の増収となっております。まあ、そういう意味で、だいたい3%の幅ですね。為替の影響でございます。で、次ですね。これはさっき申し上げましたように、1年前の、一過性修正の影響を除くと、まあ、実態は、こういうふうになっております。11%の営業利益の増益になっております。で、ちなみに、この売上と営業利益の額ですね。これは、トレンドマイクロとしては、今までですね。もう最高の水準になっておりますので、まあ、このコロナ禍の中にもですね、こんな数字を達成できたのは、まあ、我々としては、まあ、一応ですね、会社の戦略と、あとは市場の状況、ポジショニングですね、これは思ってるんじゃないかなと思っております。で、業績の、進捗でございますが、売上の方は、まあ、ここにですね、青い線見ると、ほぼ予想通り行ってます。で、営業利益の方はちょっと上の方行ってますけれども、第4四半期はあるとして結構金額的にも大きくてですね。あとは、まあ、変動報酬の分もですね、半期ごと払っておりますので、まあ、それも考慮するとですね、年間の予想は修正するほどの差ではないかなと思っておりまして、まあ、売上と営業利益の予想は修正しておりません。これは米ドルの数字でございます。これを飛ばしてですね、地域別の売上、これ為替の影響抜きで見るとですね、日本の方は9%の増収、まあ、結構高く見えますね。で、他の地域に比較すると。一方ですね、後ほどプリギャップの数字も出てまいりますが、プリギャップとポストギャップの差、今回結構大きくてですね、もちろん我々としては正しい数字はどっちですかと言われてしまうと、ポストギャップですけれども、まあ、アナリストさんの方から見ると、まあ、プリギャップの数字見てですね、会社の状況をもっと把握できるんじゃないかなと思います。まあ、ここは為替の影響ですね。13億円でございます。これは前年同期に比較した伸び率ですね。ここはセグメント別の売上。ここも同じ現象が起きておりまして、これポストギャップの数字でございます。で、これを見るとですね、コンジューマーの方が非常に伸び率が高くてですね、日本の方ですね、16%になってますけれども、プリーギャップの数字を見ると逆にですね、まあ、コンジューマーの伸びはですね、非常にもうちょっとこの四半期ちょっと厳しくなっておりまして、まあ、ここも、その非常事態の状況は、ちょっと響いてるんじゃないかなと思ってます。それから今年に入ってからですね、これ、新指標ですね、3つのパペチュアライス、サブスクリプションライセンスと ERR ですね、特に我々開示しておりまして、まあ、ここはちょっと用語の定義だけですので、まあ、数字を見るとですね、同じトレンドを推移しております。我々ですね、この青い線右が上がっているのは、パペチュアサブスクリプションライセンスの件ですね。で、パペチュアの方が減っておりまして、サブスクリプションの方が増えております。で、同じ形で SaaS のエージェントですね。これは使われているものですので、まあ、伸び率は結構高い水準で推移しております。で、最後はですね、ARR。まあ、やっとですね、この四半期で成長率もちょっとですね、若干改善してきて、もう32%ですね。あとは5億ドルを突破しております。まあ、我々としては、これから、まあ、会社の販売方法もですね、それからサービス群の ラインナップ見ると、もう SaaS の方は、まあ、売上のかなりのパーセント SaaS の落ちていくじゃないかなと思っておりますので、まあ、その、このトランジションですね、この四半期でも設けてるんじゃないかなと思っております。で、ちなみに下の方もですね、今回はパーペチュアライセンスの方も伸び率はちょっと二桁になっておりまして、ここはですね、エンタープライズネットレベニューですね。まあ、これの伸び率の中に、パルペチュアの方もそんな悪くなかった要因はですね、非常に一つの大型案件が入っておりますので、まあ、これは多分第三四半期だけの話ですので、まあ、基本的に会社の伸び率をですね、引っ張っていくのは、このサブスクリプションライス伸びでございます。で、地域別の売上の方は違いがあんまりないんですね。で、ここはプリギャップの数字ですね。で、これは為替の影響抜きで見ると、さっきポストキャップと全く違ってですね、日本のは 2% の増収しかないんですけれども、他の地域すべて2桁成長になっております。で、特に目立っているのは APAC ですね。で、APAC はですね、今回は、金額を見るとですね、他のリージョンも上回ってます。まあ、ここはですね、一つその大型案件も入ってますけれども、まあ、それを除いてもですね、APAC も結構大きくなってきたんじゃないかなと思います。で、北米の方もですね、2桁の成長、第三四半期目、もキープできております。それから、企業向けと個人向けの売上の構成ですが、ここはですね、非常に目立ってるのは、カンジューマンの方は、ポストギャップは2桁、12% 増ですけども、プリギャップのマイナス 1%。まあ、さっき申し上げましたように、もうほとんどの要因はですね、日本の、量販店ですね、非常に第三四半期も厳しくてですね、モバイルのチャンネルの売上伸びてますけれども、ちょっと量販店の売上ですね、減っておりまして、最終的にカンジュマンの方はちょっと第三四半期苦戦しておりました。で、一方、企業向けですね、16% 増収。まあ、これ非常に高くてですね、まあ、さっきの SaaS の数字も出ましたが、まあ、我々としては会社戦略的に投資していった、分野の成長でございます。で、ここはクリノベーション益あまりコメントするものはございません。で、これはちょっと飛ばしてですね、経費の方ですね。ここは、第2四半期に比較すると減ってます。そこは一番目立つのは多分、この黄色色の、まあ、人件費ですね。で、人件費減ってるのは、もう、前の四半期に比較すると、その、半期ごとあれ払ってる変動報酬の分ですね。これは第二四半期にその支払いが来ましたんですので、まあ、ちょっとここ大きくなって、またこれは通常に戻っております。で、あと1年前に比較するとまだ結構伸びてるんじゃないかなとやってしまうと、もちろんそこは人件費は上がってます。ここはですね、結構一人当たりのコストも上がってますけれども、もう一つですね、円安の影響ですね。円安になると我々の方は社員の 85% 海外にいますので、まあその分ですね、人件費の方はこれ円建ての数字ですので、ちょっと膨らんでしまう要因にもなります。これプリギャップの売上とマルジンですね、経費の推移でございます。で、ここは第4四半期まだわかんないんですけれども、まあうまく聞くと、またちょっと変動報酬が発生する可能性はございます。キャッシュの方も特にコメントはありません。で、従業員ですね。ほとんど変わりがございません。で、ここはですね、採用は別に、止めてるわけではなくて、前も申し上げましたように、このリモートワークの中に、まあ、非常に採用の方はですね、低調しておりまして、まあ、多分、面接とかですね、難しくて、ここはですね、少しずつちょっと環境改善してきたんですので、もうこれからもうちょっと採用の方は活発なんじゃないかなと思っております。それから、まあ、まとめてですね、ハイライト、ローライト、申し上げるとですね、さっき申し上げましたように、第三四半期最高の売上高と営業利益になっております。あとはサブスクリプションのARRもですね、5億ドルを超えております。で、あとは、日本以外の地域ですね。プリギャップの、2桁成長、達成しております。で、ローライトもですね、当然残って、さっき申し上げましたように、非常事態宣言ですね。これは9月末まで推移してたんで、その影響ですね。特に、 コンジューマルビジネス、量販店向けの影響はマイナスになっております。で、これですね、1級の数字ですね、これは四半期ごと開示した数字の合計ですので、これをちょっと飛ばしてですね、ちょっとこの辺説明したいと思います。で、すでに我々、先月の25日に発表しております、特別利益ですね。これアジアインフォの株式の、上等の、もう、最終代価ですね、いただきまして、まあ、それで、79億円の、特別利益を計上しております。で、まあ、税引き後ですね、純利益の影響は53億円となります。で、その分は我々としては、郵送の修正の形ですでに発表しています。で、今年に入ってからですね、持ち分提供の方は、アジア、その、ごめん会社の数字は入ってないんですので、まあ、損益決算書の方は影響はございません。売上の方ですね。あとはですね、配当の計算ですね。まあ、当然のこと、我々の配当成果は変わらないんですので、まあ、最終的にですね、まあ、第4四半期まだ残ってますけれども、まあ、増益分の中にですね、この金、特別利益も入ってまいりますので、まあ、その分はですね、お話しすることはなると思います。で、さっき申し上げましたように、年間の予想は変えておりません。で、これは、純利益だけですね、プラス27%っていうのは、さっき申し上げましたように、その特別利益の修正の分でございます。まあ、私の以上でございます。後ほどですね、また質疑の音の形でお受けしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。